皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第8回、地名の調べ方、現在と歴史のつながりを見るをお送りします。講師は郷土歴史家学芸員、足場さなえさんです。
第8回、地名の調べ方、現在と歴史のつながりを見るを担当する足場です。よろしくお願いいたします。今回の第8回では、この放送通信講座を通して地名について興味を持った方、またはもっと詳しく調べてみたい方が、今後どのように調べていけばよいのか、資料の探し方や読み方などを一緒に見ていきたいと思います。多くの方がいつでも手に取りやすいものとして、図書館に置かれている代表的な図書を例に挙げています。まずは地名について調べたいとき、どうすればよいのだろうということで、辞典を使って調べてみるのはいかがでしょうか。地名を調べる辞典としてよく参考にされるものとしては、平凡社の日本歴史地名体系や角川書店の角川日本地名大辞典などが挙げられます。調べ方としては、その地名の読みが分かっているときは読みから探すことができます。または地名の読みが分からなくても、地名の表記の漢字の画数から調べることもできます。その他にも、特定の地名に限定せずに地域のカテゴリーから調べることもできます。次に、これらの辞典は都道府県ごとに巻が分かれていますので、まずは神奈川県の巻を手に取ってみましょう。神奈川県内の市町村ごとに章が設けられていて、町の歴史の概要から解説しています。その後、大和座という区画の名前に沿って解説がなされています。これらの地名辞典でもって、大まかな大和座に沿った地名について調べることができるでしょう。ここでさらに神奈川県内の他の地域へと興味が向かう方もいらっしゃると思います。その時は同じように他の箇所を見て、興味のあるものを読み進めていくこともできます。また藤沢の地名や歴史についてもっと深く調べたい、さらには地名が載っている文献や資料を自分の目で確かめたいという興味のお持ちの方は、次のステップへと進んでいきましょう。まずは郷土資料に関する図書を見ていきましょう。藤沢の地名について調べるとき、特におすすめの図書が藤沢の地名という図書です。こちらは昭和58年から3年間かけて藤沢市が日本地名研究所に移植して行われた藤沢地域の地名調査の結果をまとめたものになります。地域ごとに分け、地名の由来だけでなく、地理や歴史、また 地域に伝わる伝承などにも触れており、藤沢の通史を学ぶのにも適した図書となっています。次に京都の歴史が記されているものとして、地史が挙げられます。その中で藤沢の地史としては、身辺相模の国不動紀行が挙げられます。こちらは江戸時代の天保12年、1841年に幕府によって編纂された地史で、各村の村役人に提出させた資料をもとに、現地での聞き取り調査を加え作成されたものです。記載内容の信頼性が高く、江戸時代の相模の国の様子を知るために欠かせない資料と言われています。図書としては、大日本地史体系、身辺相模の国不動紀行という六巻構成で刊行されている図書があります。現在の藤沢市域にあたる範囲は、かつては境川を隔てて、東側が鎌倉郡、西側が高座郡に区分けされていましたので、掲載箇所は3巻と5巻部分などに分かれています。次に、広告地史が挙げられます。こちらは、明治8年、1875年、明治政府によって編纂された地史です。当時の町や村について、その沿革や戸数、社寺等の項目ごとに記されています。図書としては、藤沢市文書館発行の藤沢市史資料集の第11集に書載されています。では、身辺相模の国不動紀行には、どのような内容で記されているのか、旧東海道の藤沢宿の地域を中心に一緒に見ていきましょう。テキストには、身辺相模の国不動紀行第3巻に書載の該当箇所を引用しています。各箇所で項目ごとに記されています。まず、藤沢宿とあります。そして項目の読みも記されており、藤沢宿、つまり藤沢宿と読みます。続きまして、郡の牛虎方にて鎌倉郡にまたがれり、当郡大久保町、坂戸町及び鎌倉郡大切町を合わせて一宿とし、藤沢宿と唱うとあります。次に、大久保町、宿内三花町の一つなり、北条役町には大久保郷と記せり、とあります。墨付き括弧で記されているのは、編纂時に参考にした資料名です。この北条役町とは、小田原州所領役町のことです。こちらは永禄2年1559年に作成されたもので、小田原の北条氏が家臣たちの所領について、その郷村名と収穫高を記録したものになります。つまり、小田原北条氏時代の資料では大久保の表記が違ったという一例を示しています。次に考察場とあります。大久保町に考察を掲げるところがあったという記述です。次に、コナとあって、小分けした地域の名前が記されています。ここから江戸時代当時の小技の地名を確認することができます。例えば、蔵前の箇所には、このところに豪造2箇所ありと記され、その由来も伺い知れます。他にも今日でも残っている小技が記されているのが見えます。次に行きます。坂戸町、宿内3箇所の一つなり、大久保町の西に続くとあります。ここにも小技の表記があります。次は大切町になりますが、大切は境川の東側にあたるので、掲載箇所は鎌倉郡となります。大切町、江戸より高低12里、高座郡藤沢宿三花町の一つなり、この地、境川を隔て、当郡に礼すれど、宿役に預かることは、藤沢宿に属したれば、すべて、 かのところに詳細す。北条氏分国の頃は、小賀引の公人等居住し、かつこの地をその職伝にあてがう。ゆえに地名は遅れりと知らる、とあります。小田原の北条氏の時代に、小賀引という大野港でもって木材を引き切る職人たちが住んでいたところで、それゆえこの地名となったと由来を記しています。このように不土紀行では地名の由来を知ることもでき、また地名が移り変わる様子を知ることもできます。テキストの次のページに同じく鎌倉郡部分に書斎の箇所を挙げています。不土紀行には西村、東卓山、つまり遊行寺、東卓山より西方西方にあたれるがゆえ尊名とすというとあります。それが明治期の広告地史では相模の国鎌倉郡藤沢駅西富町と記されています。またその内容として本町、古寺、本郡、山の内層、村岡郷内、藤沢村のうちにあり、今の大霧町と一村にして、大霧村と称す。徳川氏政治のはじめ、分かれて一村となり、西村と称せしが、明治四年、鹿野と羊、今の町名に改むとあり、江戸期から明治にかけて地名が変わった様子をうかがい知ることができます。他にも不土紀行には地名の伝承も記されています。例えば、西俣の村の項では、土古い塚、今は砂古い塚という名で呼ばれていますが、ここでは土古いと記されています。続けて、小栗判官蘇生の旧跡という、今に草も生ぜず、この説信じがたし、構図の増設なるべし、とあり、つまり、小栗判官が蘇生した旧跡と言われているが信じがたい、あくまで作り話だろう、と記されています。編纂時の江戸期において、すでに地名の由来にかかる伝承に、その真偽が判断されていたというのも興味深い点です。小栗判官とは伝説上の人物であり、日本の各地に伝承が残されていますが、特に江戸時代には歌舞伎などの演目に取り上げられ、人気のキャラクターとなりました。その伝承の中で遊行寺との関わりが大きくあり、そのため江戸時代には藤沢宿といえば小栗判官というイメージも定着していました。藤沢宿にも小栗判官伝説にゆかりがあるとの一説がある地名がいくつかあります。例えば車田は、小栗を乗せるための土車が用意されたところなどという話です。しかし、不土紀行ではこれらの地名の由来については記されていません。ただ、ここで重要なのは、その由来の真偽ではなく、地名にまつわる伝承がこの地に伝わっているということから、郷土の先人たちの生活文化の営みを感じ取れることが重要なのだと考えます。テキストの次のページには、江戸時代の東海道の絵図を載せています。藤沢宿の場面の右上の記述を見ると、遊行寺は正常工事という、一辺商人の会期、次週の本寺なり、小栗判官並びに住人老頭の墓あり、と記されており、ここでも藤沢宿といえば小栗判官という江戸の人々の藤沢宿に対する印象を伺い知ることもできます。地史だけでなく、このような絵図など、他の郷土資料も合わせて見てみると、地名として残されているものと、そこに付随する地域の情報などを織り交ぜ、歴史の中に息づく地名の系譜をより感じられるのではないでしょうか。また、この絵図には白旗神社のことも記されています。 絵図の中央の上の箇所です。白旗明神は義経の首、奥州より鎌倉へ送りしを、実験の後、このところに納め祭りし社とあり、義経伝説も藤沢の名所として知られていたことが伺えます。ちなみに、不動紀行の白旗神社の項目を見ていただきたいのですが、テキストの藤沢宿の坂戸町の引用文の最後にあります。そちらには、白旗明神社、社を亀形山と呼ぶとありますが、その由来までは記されていません。そこでテキストの東海道絵図のページに戻っていただきますと、広告知事の記述を引用しています。こちらには、白旗神社、形、亀のごとくをもって亀の大山と里、庄須とあり、その由来にも触れています。また、おまけの話として、テキストの次のページに、明治3年に出版されたすごろくの作品を載せています。こちらは東海道53次をテーマにしたすごろくで、日本橋をスタート、京をゴールとしており、それぞれのマスに東海道の各宿場の様子が描かれています。藤沢のマスを見ると、背景に富士山が大きく描かれ、その手前に白い鳥が飛んでいるような描写で描かれています。ここで、不動紀行の記述を見ると、鵠沼村の港で、鵠沼を鵠沼と読ませています。鵠沼の鵠にあたる字は、鵠とも読み、白鳥または白鳥の古い呼び名でもあり、これを鵠沼の地名の由来とする説もあります。先ほどのすごろくの図に話が戻りますが、このマスには説明となる表記がないので、この藤沢のマスには何を書いたのかという作品の真意を伺い知ることはできませんが、小栗判官や義経の伝説が江戸の人々にも知られていたように、藤沢にはくぐいの字を用いた地名があるということも知られていたのかなと想像を膨らませる楽しみも見出せます。地名の由来を探ることとは、その地域に受け継がれてきた歴史の一端を感じ取ることにつながると捉えることができます。民族学者である柳田邦夫は地名について、二人以上の人の間に共同に使用せらるる符号であると述べています。つまり地名とは、一方が使い続けていても、双方で納得できるものでないと残っていかないものなのではないでしょうか。受け継がれてきた地名からは、自分たちの住む土地を理解し、伝え残していきたいという先人たちの思いが組み込まれているように感じられます。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、地名の調べ方、現在と歴史のつながりを見るをお送りしました。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1- 12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、地名の不思議知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで、講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名、応募締め切りは8月2日火曜日必着、お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、人材バンクに登録している方を起用した学べるカフェやレディオ湘南を活用した放送通信コースなど、障害学習大学事業をはじめとした多様な講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。